はい、今日はですね、法蔵坊さん院に財政自在大物書の続きをお話しします、法蔵坊さん院に侍、財政自在大物書ね、これについてお話をします、前回はですね、この私たちに宿る信心がこれが阿弥陀仏なんですよ、ね、阿弥陀仏といっても2つあるんですよと。1つは仏性としての阿弥陀仏、これは涅槃とも言います。涅槃とも言います。その涅槃の光が降り注いでいる、ね、これが仏性または阿弥陀仏の光明とも言いますね。光明少なくったり、阿弥陀仏の光明と言いますね。阿弥陀仏の光明、こう区別してちょっと。昨日は阿弥陀仏にも2つあるっていうことで、説明しましたけど、今日はちょっと区別して、1つは阿弥陀仏の光明の光明と、もう1つは阿弥陀仏と、はいはいはい、
仏心と、ここでやるからね、仏性と仏心と一緒、
仏性ね、仏性っていうのは、大宇宙に降り注いでいる光ですね。光で、全ての人に降り注いでいる光だけど、私たちは残念ながら阿弥陀には隔つる心はなけれどもね、蓋ある水に月は宿らず、ね、蓋があるために、心が闇に閉ざされてしまって、仏性の光を受けることができないんですね。で、この蓋が、これ経学的には偽情と言います。この蓋が偽情と言います。ね、そして偽情によって、真実が見えない状態を無明というふうに言いますね。ね、偽情があるために無明が起きるんです。だから偽情が晴れると無明も破れます。こういう感じ。この偽情っていうのは何ですかっていうと、阿弥陀仏のこのね、光明に触れると自分のいわゆる心が見えるんです、ね、阿弥陀仏の光明に触れると私たちの心の中で、どんなことを思っているのかっていうことが見えてくるんですね。 こう、なんていうんですかね、まあ、私たちは頭で考えていることが心で思っていることだと思ってるんです。わかりますか？頭で考えていることが心で思っていることだと思ってるんです。
理性が、
いいですかね。私たちは心って言ったら頭のことだと思ってるんです、ね、頭、心って言ったら頭のことで、頭で考えていることが心で思っていることだと思ってるんです、ね、だけど仏教ではこれね、頭で考えていることは意識であって、心はこの腹底から吹き上がってくるものなんですよ。
無意識、
だから心で何を思ってるのかとか何を考えてるのかっていうのは、頭で何を考えているのかっていうことと違うんです。
不思議ですよね。違うんですもんね。
全然違うんです、うん、頭で考えていることが心で思ってることじゃなく、心でこのね吹き上がってくるものが実際に心で思ってるものなんです。
それを見せないようにしてる。
そうそうそうそう、それが無明、そのね、それが見えない状態になっているのが無明っていうことです。
見せなくしている働きが偽情。
見せなくさせているのは煩悩があるからです。煩悩がこうね、何度かこう心を見せないようにしているわけです。で、なぜ見せないようにしているかっていうと、その偽情があるからなんです。こういう関係、難しいですか？わかりました。
偽情だから疑いの心なんでしょ？
偽情がある。そう、私たちはいわゆる自分の心が見えてしまうとね、このね、息子さんも言われましたね、気持ち悪い、ね、ちょっと見えると気持ち悪い、ね、さらに見えるとうげね、もっと見るとヒーッ、ね、もっともっと見るとウギャーとかね
声にもならない
。そうそうそうそうそう、ね、ある人がですね、神様に仕えていた。神様は大変喜んでですね、その人にですね、どんな願いでも一つだけ叶えてあげようと。神論じゃありませんけどね、一つだけ叶えてあげようと、こういうふうに言ったわけですよ。そしたらその人はですね、熱心な信者だったので、私は別に物質的なものは何もいりません、ただ私は神様にこうやってお仕えすることが、お仕えすることによってどれだけ心がきれいになったか知りたいんです、どうか私の心を見せてくださいって頼んだ。ね、神様はね、それだけはやめた方がいい。それだけは。
ここは見せて。
そう、ここはちょっとやめた方がいいんじゃないか。ね。
ここが良ければ。
そう、ここ頭で考えてることは人間いいこと考えてるんですって。悪いことをここで考えてたらよっぽどの悪人です。ね、ここの中を見せてくださいって言ったんです。ね、で神様、いやそれはやめた方がいいですと、それだけはやめた方がいいと思いますと言ったんですけど、どうしても見せてほしいって頼んだから、ね、神様はその人に心を見えるようにしてくれた。ね。 そしたら あまりにもひどいのでその人はね気絶してしまったっていうねこういう話があります。心が見えるようになるということは阿弥陀仏の光明によって照らされるようになるってことです。ね、阿弥陀仏の光明によって照らされるようになるってことです。心が見えるようになる。だから心が見えるっていうのは何かっていうと、荒屋敷からどんな心が吹き上がっているかが見えるってことです。ね。そして吹き上がってるものが見えれば、世界からどんなものがやってきてるかっていうことも見えます。私たちはその心の中が無明に覆われて見えないんです。なぜか。見えたらもう気絶してしまうからですね。それぐらい私たちにとって都合が悪い。つまりこんな極悪人は見捨てられるのではないかと思ってるからです。ね、これ有意識ですからね。なぜ見捨てられると思うかというと、自分が悪人を見捨ててるからです。だから自分が同じようにね、自分のような人間を見ると見捨ててるんです。だから、それが跳ね返ってきて、自分の姿が見えると見捨てられるように感じる。そこで煩悩を起こして、自分の心を隠してしまう。だから私たちはですね、仏性が全ての人に降り注いではいるけれども、ね、私たちはいわゆる蓋ある水でね、蓋をしてその光を受けないようにしてる。分からないようにしてる。そうそう、自動的に蓋をしているんです。ちょうどどういうことかっていうとですね、かぼちゃの種をまいたらね、かぼちゃが出てくるじゃないですか。きゅうりの種をまいたらきゅうりが出てくる、ね、だけど自分はかぼちゃの種をまいてるつもりなんです。ところが出てきたのはですね、きゅうりの芽が出てきた。そうするとさ、きゅうりの芽が出てきたっていうことはきゅうりの種をまいたってことじゃないですか。でもどうしても僕はね、きゅうりの種をまいたんじゃない、かぼちゃの種をまいたんだっていうことにしたいので、もう闇の中に葬るんです。見えないようにする。そうすると自分はきゅうりの種をね、かぼちゃの種をまいているつもりだから、かぼちゃの種をまいているんだっていうところに立てるわけです。難しいですか？わかりますか？もう一回言いましょうか。
そういう種をまいてるつもりないんだけど、
実際はまいてる。自分はかぼちゃの種をまいているつもりなんですよ、ね、かぼちゃの種をまいているつもりなんだけども、出てきた芽がキュウリなんです。ということは、出てきた芽がキュウリならば、キュウリの種をまいたってことじゃないですか、ね、ね、キュウリの種をまいたってことじゃないですか。ここが大事なんですよ。自分はそんなつもりじゃなかったとしても、そういう結果がやってきたときは、そういう種をまいたっていうことなんですよ。
間違ったんじゃなくて、
そうそうそうそう、
間違った、たけるか、う
ん、ね、ところが私たちはそのかぼちゃの種をまいたと思いたいから出てきたね、きゅうりの種を、きゅうりの芽もですね、それはきゅうりじゃないんだとかね、また自分のまいているっていうことも全部見えなくさせて闇に葬っている状態が無明の闇っていう状態です。ところが闇に覆われている限り、私はカボチャの種をまいているんだっていうところに立てるけどね、実際はキュウリの種をまき続けてるから、キュウリの種をまいたらキュウリの芽が出てくるんです。ね、キュウリの種をまくことをやめない限り、キュウリの芽は出続けるんです。そうそうそうそうそう。自分の中ではですね、自分の中では正しいということにできるけど、実際は因果の道理は狂いがないので、まいた種に応じた結果がやってくるんです。ね、出てきた結果を見れば、まいた種がわかる。ね、例えば相手がですね、どんなに悪いことをしているからといって、ね、例えばそのもうゲームにハマっちゃっていたとします。でゲームを何度かやめたいと思って責めました。なんでゲームやるの、ね、ところが責めたのにゲームをやめなかったとしたら、これどう受け取ったらいいですか。どう受け取ったら、責めた。ね。私は、ゲームをやめなさいっていうふうに責めました。でもゲームをやめなかった。そしたら、因果の道理を信じるということは、ゲームをやめなさいと責めるという種まきは、ゲームを実際にやめるという結果を結びつけるためには意味がないってことなんです。だから、私はどんなに相手を責めたとしても、ゲームをやめることはないんだなぁと受け取らないといけない。これが因果の道理を信じるってことです。わかります？これと同じようなことが、子供がある程度成長して勉強しなさいって言っても、子供がちっとも勉強をやらないとしたら、その種まきは間違ってる。ね。だから、どんなに私は勉強をしなさいって言ったとしても、それで子供が勉強しなかったとしたら、種まきを変えないといけない。だけどどうしても私たちは、ね、何か言わせるつもりなんだとかって言いません？
確かに。
ね、これが私はカボチャの種をまいたんだからカボチャが出てくるはずだってことなんです。わかります？
知ってる意味、
わかります？難しい。
諦めが感じってことですか？そういうわけだよね。自分の言ったことを
諦めっていう漢字はですね、これはですね、真理を明らかに見るっていう意味なんです。
ママ、
自分が間違っていると、
ママ
自分が間違ってるっていう言い方だと、なんかまるで自分が悪いかのようにね受け取りますけど、そういう意味じゃなく、その自分の求めているような結果が得られるような種まきじゃなかったって意味なんです。
種と芽が違った場合。
そう。
あ、やっぱりこう自分の種ばっかり見ないで結果を見ろってこと。
そう。自分がこういう種をまいたからこうなるはずだと。でも実際こういう種をまいてもこういう結果がやってこないとしたならば、それはね、出てきた結果がキュウリの芽ならば、どんなに私はカボチャの種をまいた、カボチャの種をまいた、カボチャの種をまいたって言っても、キュウリの種をまいたんです。
自分の種まくってことですか。
そう。はい。
思ってることと違う。
自分の種まきによって結果が乱されていくからね。だから例えばゲームをやめてほしいという結果が欲しいわけ、ね、そのためにゲームをやめなさいとこう睨んで、ちょっとイライラしてみたという種まきによって、じゃあゲームをやめてもらえたとしたら因果が成立する。ところがどんなに、ね、ゲームをやめてほしいっていうふうに言ったとしても、責めたとしても、ゲームをやめなかったとしたならば、ゲームをやめなかったとしたら、いや、それ以上にゲームをやり続けていたとしたら、ああ、そうなんだと。どんなに責めたって、ゲームはやめないんだなと。と、明らかに見る必要があるということです。
やめてみよう。
そう。
で、こっちの違う種まきにしてみよう。
そう。これが明らかに見るってことです。
じゃあ出ている目に合わせる
ってこと。そう。
ママ。
ね。だから出ている結果に合わせて、蒔いている種まきを変えていかなくちゃいけないってことです。ね。子供にいくら勉強しなさい、勉強しなさいっていうふうに言ったとしても、勉強しないとしたら、勉強しなさいっていう言葉自体意味がない。ね、かぼちゃの種をまいているつもりでも、ね、かぼちゃの種、この場合は勉強してほしいと思ってたとしても、実際勉強しないとしたら、ね、勉強しない子供が悪いんだ。ということではなく、ああ、勉強するような種をまいてないから、勉強しないんだな、っていう風に見るってことです。ゲームをやめなさい、ゲームをやめなさいって言っても、ゲームをやめないときにね、ゲームをやめないこの主人が悪いのだと、こういう風に見てしまうわけです。そうじゃないんですよ。ゲームをやめてほしいと思ってても、ゲームをやめないとしたら、あ、自分の種まきが間違っていたんだなと明らかに見るってことです。
自分相手ばっかりに変化を求めるんじゃなくて、自分の心に種まきを変えてみる。
そう。ここが大事なんです。大事っていうのは、 自分の種まきによって未来が生み出されてくる。これが因果の道理なんですよね。で、あいつが悪い、こいつが悪いっていうのはですね、それは自分の無力感から来るんですよ。例えばゲームをやめてほしいって思ってもですよ、ゲームをやめてもらえなかった時に、私たちはなんで自分は無力な人間なんだろうって思っちゃうわけ。種まきが間違っていたからだとは思わなく、なんで無力な人間なんだっていうふうに思ってしまう。そこで私が無力なんじゃなくて、こいつがもっと無力なんだと。ね。いわゆる自分が味わった無力感を同じ分だけ誰かに合わせることにね、無力感をこうね、味合わせることによって自分の無力感を解消させようとしてしまうんです。だから、この人が悪いっていうことにして責めてしまうんです。責めるのはですよ、ゲームをやめてほしいからじゃないんです。わかります?不安だからなんです。例えば、私がですよ、ある人が飛行機に乗っていた。ね、ファーストクラスに乗っていた。ね、そしたらその乗務員の人がですよ、私の席にナッツを置いてきた。ね、そのナッツがですよ、袋から開けていなかった。ね、もうこれだけで、この人は無力感を感じたわけです。ね、そこでその人は切れました。誰とは言いませんけれど、ね、切れたわけですよ。どうしてねって、ね、マニュアルと違っているじゃないのということで、こうすごいね叱ったわけです。それはやっぱり自分のね、自分の思いを通すため、つまりね、ナッツを開けてほしいと、ただそれだけのことなんですよね。ナッツの袋から
自分だけです。
それはね、結局自分の、いいですか、自分のやるべきことまで人にやらせていると、自分ってものすごく無力感を感じるんですよ。目の前に袋にね入ったナッツを見ただけで無力感を感じるんです。わかります？
だってみんなに渡すわけでしょ。
だから自分のことを自分でやっていってこそね、私たちは自分の種まきによって未来が変わっていくと思えるわけね。例えばあそこにコップがあると、お茶が飲みたいと思った時にね、ね、私たちが求めているのはお茶を飲むという結果が欲しいだけなんです。私が欲しいのは、向井さんちょっとお茶取ってきてくださいというのも方法だし、自分がわざわざお茶を取りに行くのも一つの方法なんです、ね、これはいわゆる私は人にやらせるという方向で、方法でね、運命をこうね変えていくという方法と、自分が動くという方法で未来を変えていくっていう方法があるわけです。権力者ほど人にやらせるんです。人にやらせればやらせるほど自分では何にもできないっていう無力感が植え付けられていくんです。これすごいですよ、子育て大事ですよ。人にやらせればやらせるほど自分には何もできないんだっていう無力感ができてくるんです。人にね、いわゆる自分がめんどくさいからお母さんやってって言って やらせやらせてしまった場合ですね、それは自分では 未来を生み出すことができないってなるんです。こういわゆるね、ナッツの袋が出てきて、なんであんな問題なんだのかと。さあ、ナッツの袋がね、開いてなかったからなんです。
だからそこが不思議でしょ。
いや、ナッツの袋が開いてなかった、それだけで無力感を感じたんです、その人。で、腹が立てたんです、ナッツ姫は。
でもやんないからね、普段から。
やらない
そう、普段からナッツの袋一つ開けないわけ。
人に開けさせるから。だって食べるか食べんか分かんないのに、その。
いや、だからそれを言うことさえもめんどくさくなってきたわけ。ナッツの袋が出てきたとね、ちょっとまたナッツの袋開けてって言えばよかった。だけど、ね、初めからナッツの袋が開いていたら、ね、そんなこと言わなくてもいいじゃないですか。
じゃあ、初めから開いてたら背のつけたものかと思うじゃない、みんなに渡した
ら。いや、初めから開けて、だから自分は開けるという動作さえもめんどくさいわけ。
みんなやってくれて当たり前です
。そうそうそう、みんなやってくれて当たり前ってこと。
偉いとダメだね。
随分偉い、本当にお姫様。姫、夏姫
で。ね、だからあれなんであんな怒っちゃったのかっていうと、ナッツの袋が開いてなかったからなんです。
自分で開けなさいっていうことが言って怒ったんだよね。
そうそうそうそう、私にこの袋を開けさせるつもりかーっていうね。
私にとってね、お客がいっぱいいる。
私でこんな偉い私にですよ、袋を開けさせるつもりかー、袋を開けなさいという言葉も言わせるおつもりかーって感じ。
いや、すごいね。
すごい偉くなってしまった。
ね、だから、ナッツの袋が開いていないだけで無力感を感じてしまったんです。つまり因果の道理を信じるっていうことは自分に自信がついてくるっていうことなんです。わかりますかね、言ってる意味わかります。その自分の種まきによって未来を変えていけるって思うのが自信。自分がどれだけ頑張ったって未来は変わらないって思うのが無力感です。で、私たちが結局人を責めたりするのは無力感を感じた時なんです。ね、あのナッツ姫さんもね、ナッツの袋が開いていないだけで無力感を感じたんです。そこで、その自分が味わった無力感と同じものを、ね、その乗務員に合わせようとしたわけ。ね、マニュアルを取ってきなさいよ。言ってね、タブレット型のね、パソコンにマニュアルを入れてね、この、その上司の人が持ってきたわけです。そしたらね、タブレット型のパソコンに、そのマニュアルが入っているっていうことさえもわからないわけ。そうじゃないわよ、紙のね、マニュアル取ってきなさいよ、ね、さらに激怒。ね、そりゃそうでしょ、こんなものさえ知らないのかって言われたような、また無力感。なんかようわかんないものが出てきた。ね。そうしたらまた激怒して、こうね、こう、マニュアル取ってかいっていうふうに言うと。で、紙のマニュアルを持ってきてね、紙のマニュアルこんな分厚いわけですよ。この、ね、ナッツをどうやって出すかっていう、そんなどこに書いてあるんですかっていうね。
大変ですよ、探す。
そうそうそう。で、すぐに出ないわけですよ。すぐに出ないとさ、自分はだからね、こう、目の前にあるお茶を飲みたいというのと一緒ですよ。ね、目の前のお茶が飲みたい。それがしたいだけ。ね、だけど、目の前のお茶ね、もう昔は取ってきてよ、取ってっていうような感じ。なんで取ってきてくれないのっていうような感じ。
みんな誰、いつもは誰かが、
そうそうそう。
手元まで持ってきてくれ。
そうそう、では手元までね、お口までとかね。
当たり前だからね。
そうそうそう。その、自分でやらなくなればなるほど自信を失うわけ。 こうほんのちょっとですよ、1歩2歩3歩4歩歩いて取るだけなんです。
そんなことも面倒くさくなっちゃうんだね。
これをちゃんと自分のことはですよ、ここ大事なことは自分のことっていうのがね、例えば靴が、玄関に靴が乱雑に脱ぎ捨ててあった、それを私が見てイラッとしたね。自分のことは自分でしないといけませんね。じゃあ靴をきれいに並べるのは誰がしないといけませんか。誰、
靴の
持ち主に、やっぱ自分のことは自分でしなさいと。誰がやってやるべきですか。
それを見た人、
それを見た人どうして、だって自分の靴じゃないよ。
だけど、そうか。そうか。
まあ、誰がやったらいいんですか。
いや、それはその、脱ぎ捨てた人をやるべきなんだけど、でも、まあ、見た目が悪いからね、やっぱり。あの、まあ、見た人がやれれば、それは最高。いい垂れ幕ができれば
これで、ね、大事なことは誰がやるべきかというと見た人なんです、うん、ここ大事ね。見た人なんでって言ったら、靴を揃えてほしいと思うのは自分だからです、ね、さっきの例と一緒、このお茶を飲みたい、
そういうこと、
この思っているのは私、うん、そしてね、その自分の思いの通りにお茶を飲むこと、それが欲しいわけ、ね、私はお茶を飲みたいと思っている、そして実際にお茶を飲む、ね、それが誰がやるかは関係ないわけですよ。自分がやるか、ね、人がやるか、そんなことは関係なくね、お茶を飲みたいっていう私の思いをね、叶えることが大事なんです。私はお茶が飲みたいって思ったら、お茶を飲むことができるんだ。これが自信なんです。同じように、靴が乱雑になっているって思って嫌だと感じているのは自分なんです。だから、そうなんですよ。その誰の靴かっていうことは関係なく、私がそう思ってるなら、私がその靴を並べてあげればいいんです。
あ、そっか。なんでその脱いだ人がなんでちゃんとしておかないの、置かなかったのよっていうのは、相手を責めてるっていうことだ。
その、その靴が乱雑になっているっていうことは、それを見ただけで無力感を感じちゃうんです。
そうなんだ。
はい。そう。無力感を感じてる。無力感ね。ね、靴が乱雑になっているということを見ただけで無力感を感じるわけ。つまり初めからできないって諦めてるんです。私には靴をきれいにする力なんてないって思っちゃうんです。
見た瞬間に、
はい。それで無力感っていうのは私たちにとってものすごいもう問題なんですよ。なぜかって言ったら、無力感イコール存在価値にすごい関係していて、私たちはですね、そのこうやってティッシュを使ったらこれね、捨てるでしょ。価値のなくなったものは捨てられるんです。無力なものは簡単に捨てられるんです。だから無力感を感じるっていうことはですよ、ね、いつ捨てられるかわからない不安が出てくるんです。だから私たちは無力感を味わいたくないんです。 そこで無力感を味わった時に、誰かに自分の味わった分の無力感を味わわせることによって、自分には力があるっていうふうに安心したいんです。それがナッツ一つで起きるっていうのはよっぽどの無力感だと思いません？これね、めちゃめちゃ権力持ってるはずなのに、ものすごい無力感を抱えてるんです。
じゃあ何にもできないんだ普段は。
そう、自分は何にもできない人間だと思ってるんです。
親の言うなりに、子供の時から
そう自分の好きなことや自分の思いを通すこともできずに、
で偉くなっちゃった
。そう、
自分がやらなきゃならないことまでみんなに
人にやらせ
て、ね、人にやらせたっていうか、
そう
環境だったから、
はい、
で偉くなっちゃ
った。夏口開けて
そう
なかったっていうのが、もういつもは開けてくれるのに、音が出てくるのに、
うん、
それで無力感感じちゃった。
でもそう、
飛行機の機内食ではそんなの開けてなんか出さないよね。
ええ、だからその結局ですね、自分が何かをしたいと思った時に、うん、ね、それが誰がやるかっていうことをなんて関係なくですよ、うん、自分がそれをやり遂げることによって自信が起きるんです。自信がつくんです。
何もやってないからできないじゃん。
つまり自信のある人っていうのは、自分の種まきによって未来が変わるんだと信じている人なんです。うーん、自信のない人、無力感が強い人は、自分の種まきではね、何も変わらないって思ってる人なんです。うーん、例えば靴が乱雑になっていたと、それを見て自分が嫌だなと思った、嫌だなって思ったら、わざわざ自分の思いを叶えるために動いてあげるわけ。誰が？人じゃないです。自分が動くんです。
そのことをしたことによって、自分がその乱雑に置かれてる靴が、を見て、
はい、
不安というか無力感を感じたから、自分で動いて、こう きれいにっていうか、ある程度揃えて、うん、揃えた場面を見たときに、自分がやってそれを見たときに自分が安心する。
そうつまり自分の種まきによって、いわゆる靴がきれいになった、うん、これによって私は自信を感じるわけ、うん、この自信はですよ、例えば子育てで言うなら、自分はちゃんと子供を育てていけるっていう自信にもつながるわけ。だから子供がちょっとね、自分の思い通りにならなかったとしても、気持ちよく接してあげることができる。なぜなら自分の思いによって子供を変えていくことができるから。
自分のやることに自信を持つという。
そうだから大事なことはですよ、自分が何がしたいのか、その何がしたいっていうのは、誰のせいとか、誰がね、やったかっていうことは関係なく、自分が思ったっていうことをね、ちゃんとやり遂げることが自信につながるわけです。
すごく大事なこと。
はい。そう、自分が思った、こういうことを思いました。例えばそのね、玄関の靴が乱雑になっていたね、その乱雑になっていたことに対して、自分が動いてきれいに揃えるんです。これによって自信がつくんです、自分に。
きれいに揃えたっていう未来に変わったってことになるんだからね。
はい、そう。
そういう積み重ねなんだ。
そう。
大体はほら靴散らかってるから片付けなさいってね、
そうそうそうそう、
人に言うよね。
でそれね、それを言ってその相手がきちっとやってくれたらいいですけどね、言ってやってなかったらその度ごとに無力感を味わうんです。私は言ってもダメなんだな、言ってもダメなんだな、言ってもダメなんだなっていうふうに繰り返すとバカにされてるような感じなの。
未来は変えれないんだもんね。
私はね、相手に言っても何にも効果はないんだと、なんで私は無力な人間だっていうふうになるんです。そう、思ってるのは私、ここ大事ね、思ってるのは私だから、その私のために動く、そしてその望んでいる結果を得ると。ナッツの話ならば、ナッツの袋がね、その閉まっているのか開いているのかっていうことよりも、自分が開けたいって思ってるなら自分で開けたらいいじゃん。
それだけのことなんだけどね。
ただそれだけのことがなぜかこの裁判になってるわけです。
大ごとになってるね。
そう、たったそれだけですよ。自分がナッツを開けたいと、ナッツが食べたいのに閉まってる、ナッツを開けないといけないじゃないかね。そうじゃなく、ナッツを開けたいと思ってるなら、ナッツを開けたらいいんです。ね。そんな人をこう、ね、マニュアルどうなってるのって言って、こう、ね、土下座しなさい、土下座ね、おせえとか言ってね、座らせて。で、ガンガンそうやってこうやってこうやってこう叩いてね。ね。で、最後はですよ、その、マニュアルを 見たらね、ナッツの ふわの袋の状態でね、出すことと。で、彼になっていたと。で、それによってね、ね、今度は逆切れですよ。ね、あなたがすぐに教えなかったからね。私はこの人怒っちゃったじゃないの。責任者あなたが降りなさいって。
人のせいにしちゃう。
そうそうそう。それはなぜかって、自分は無力な存在だと思いたくないからです。
そうか、そういうことばっかりやってきたのかな。
ね。無力な、つまり無力感を味わいたくないだけなんですよ。いろんなところで無力感を味わいたくないことってありますよね。例えば自分が何か探しているときにすぐに手に入らない、もうそれだけ無力感を感じる、ね、じゃあそういうことがないよね。年を取っていくとね、2階にもハサミを1つ、1階にもハサミを1つと。
私のこと
だ。ね、手元にも爪切りもハサミも全部ね置いて
る。そうそうそう。
ね、で必要なことがあってもすぐここさえあればと。
7つ番も出てくる。
そうそう。それなんでかって言ったら、無力感を味わいたくない。ね、動くっていうことがないんですよ。わざわざ。うちのね、お家にもありましたよね。いつもそのマッサージの先生が来られるとね、父がねその準備をしていた。ところがね、父もちょっと風邪をひいてて横になって、うん、ね、うちの母がね、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、
何回言う
お父さん、お父さん、
そんな、
ね、そう思うなら自分で準備すればいいじゃないですか。
怖いからね。
体がどんなに大変だとしても。頑張ってこうその体で準備すればいいんですよ。ね、そのお父さんお父さんお父さんっていう言葉を言えば言うほど無力感が増してくるわけ。でその無力感をかき消すために怒りがボンボンボンボン吹き上がってくるわけ。
ますます良くないよね、その体にも。
そうそうそうそうそう。お父さん。お父さん、お父さん。この時にね、ね、そのいや、まあ血圧もさることだからね、やっぱ因果の道理を正しく見れば、お父さんって言ってもお父さんが起きて こっち側に来なかったとしたら、うん、ああこうやってもダメなんだなと、自分が頑張ってお父さんのところまで歩いてお父さんって起こすか、自分が準備するか、どっちかなんです、ね、ところがかぼちゃの種をまいてるんだ、かぼちゃが出るって当然だ、ね、お父さんお父さんお父さんって部屋にいたんですよ僕も、まあ、お父さんお父さんお父さんって声がね鳴り響くわけですよ、お父さんお父さんお父さん、
お父さん具合悪いから、
そうちょっと 横になって聞こえなかった、寝ていったから、ね、その声を大きくして怒り混じりで言えばやってくるんだよ、お父さんお父さんって、ね、でもそうじゃないんですよね、お父さんって言っても来ないとしたら、うん、ね、自分はその場所を準備しないといけない、自分でできない、お父さんが来てもらわなくちゃいけないと思ったら、歩けばいいんです、歩けばね、歩けばいいんです、時間かかってもいいから歩けばいいんですよ、歩けばね、そうでしょ、自分が望んでいることなんです、自分が準備をしてほしいって思ってるなら、それをその未来をかね勝ち取るために動けばいいんですよ、動けば、それを望んでんだから一生懸命ね、これが因果の道理を信じるってことなんです。ところが因果の道理を信じない、つまり何をやってもダメなんだっていう人は、いわゆる仕事にするんです。私の準備をしてくれるのはお父さんの仕事、やってくれて当然、やらなかったら怒りを起こすね、夏と一緒ね、夏の袋を出すのはあなたの乗務員の仕事ここなんですよ。気持ち、自分の未来は自分の手によって生み出していくんです。それは本当にね、些細なところから起きるんですよ。お茶を飲みたいと思ったらお茶を準備するっていうね、ただそれだけのことをすればいいんです。ね、例えばインターホンでピンポンってなったと、あ、誰か行かないのかなとかね、誰かじゃない、そう思ってるのは自分が行けばいいんです、自分が、ここなんですよ。自分が思ってるなら自分がそれに対して動いていくんです。そうすることによって自分の種まきによって未来が生み出されているんだなっていうことを信じられるようになるんです。難しい？わかります？わかります？わからない？自分が思ってるならばですね、例えば私たちはですね、無力感を感じたときに苦しむんです。例えば、私がこのお茶を飲みたいと思った。ね、それこのお茶を飲みたいと思ったのは私。で、望んでいる結果はお茶を飲むという結果。で、その結果を得るための方法に2つあるんです。1つは、自分で足を運んでお茶を飲むという方法、もう一つはですね、人にやらせてお茶を持ってもね、持ってきてもらう方法と、たりきというか人にやらせるということ、でこの場合人に やらせればやらせるほど自分の自信が失われていくと。そうそうそう。自分はお茶一つ満足に飲むことができないっていうふうに思ってしまうと。
カボチャの種はカボチャが生えたじゃなくて、カボチャの種は
そうそうそう
キュウリだったってことに、
そうそうそう
無力感を
感じると。そうそうそうそうそう、つまりね、まあ、もう一回話を元に戻しますとね、靴が乱雑になっている、靴が乱雑になっていると、そういうふうになって嫌だなと僕は思ったと、うん、そしたらこの靴は誰がきちんとすればいいですか。
思った人、
そう思った人が靴を揃えたらいいんです、うん、ところが私たちはこの靴は ね、親父の靴だとか姉貴の靴だ、
持ってる人が嫌だ、
そう持ってる人がね、脱いだ時にきちんとしていれば私は嫌だなって思うことはなかったっていうふうになる。そうすると私が苦しんでいるのは人のせいだってなるんです。
自分はこうならんか
った、そうそうそう、そういう発想してしまうとですよ、発想してしまうとね、人のせいで私は苦しんでいたってことになってね、人は自分の思い通りにはならないから、うん、私ってなんて無力な人間だろうってなるんです、うん、だって
思うようにいかないから、
そうそう思うように、だって人を思い通りに動かすことはできないから、うん、ね、発想としてですよ、お姉さんが初めから靴を揃えてくれたならば私はこんな嫌な気持ちにはならなかった、つまり初めからやっていればっていうふうに思うっていうことはね、そのお姉さんが自分の思い通りになれば苦しまなくていいっていう発想なんです。
こうだったらこうならなくて済んだ、
そうそうそうそう、つまりこういう嫌な気持ちに なるのはお姉さんのせいだって思ってしまうと、ね、お姉さんは思い通りにならないから私は本当に無力な存在だと、こうなっていくわけです。
そこで煩悩が吹き上がる、
そこで私は無力な人間だと思いたくないからお姉さんを責める。あんたがちゃんと脱いだ時に綺麗にしないからこうなるんだと。ちゃんと脱いだ時は脱いで、ね、脱いだようにしなさい。これを責める。責めるというのは自分の味わった無力感を相手に味わわせることです。そうすることによって私は無力じゃないっていうところに立つんです。
出し切った時に。
そうそうそうそうそう、ね、そしてあなたがちゃんと靴を揃えてくれていたら私は苦しまなくてもいいって思う。つまり私が苦しむかどうかっていうのはあなたがかかってる。
思ったように動いてくれた、
そうそうそうそうそうそう、人が思ったように動いてくれたら私は苦しまなくていいっていう発想なんです。でもね、自分のことさえうまく動けないね、自分がですよ、人のことをですよ、うまく動かせるはずはなく、結局人は思い通りにならないから、思い通りに人はならないんだなと思う度ごとに無力感を感じる。
そしてどうせどうせどうせ
って。そうそうそう、どうせ何をやっても私は幸せにはなれない。 いや、このね、姉貴のせいで私は苦しんで、姉貴がいなくなれば苦しまなくていいってこう思うわけ。
ああ、それ、それの根本は、
根本はですよ、誰のものかっていうことにすごいこだわってるんです。この靴はお姉さんのものだ。この靴は親父のものだっていうところにこだわってるんです。そうじゃなく、この靴を嫌だと感じてるのは誰かが大事なんです。私が嫌だと感じてるならば、その靴が誰の靴かなんて関係なく、整えてあげたらいいわけです。思った人が、私がそう思ってるんだから、そういうふうにやったらいい。そうすることによって、私の種まきによって、未来が生み出されていくっていうことが分かって、自信がついてる。例えばお姉さんがどんなに乱雑にやったとしても、関係ねえ、私がやるから、何度でも。私がそういう未来を望んでいるなら、私の種まきによって未来は叶えていくってなるわけ。そうそう、どんどん自信がついてくる。自分に。
その自信がついくことは、
その自信がつくことによって、思い通りにならない時でも、何かね、人生において仕事上とかね、現実に何か思い通りなことが起きない時に、あ、起きた時にね、どうせ僕なんて何やってもダメなんだって、ふてくされることなく、いや、そんなはずはない。自分の種まきによって、未来を変えていくことができるんだと思えるわけ。
前向きにね。
そう。
自分が一歩踏み出せば、な
るほどね。そうそうそう。そう、自分が自分のために動いてあげるんです。お茶が飲みたいと思ったら自分のためにお茶を持ってく
る。普段めんどくさいと思っていることをいかに自分でできるかどうか。
そうそうそうそうそうそう。
それをとにかくやっていけば、
うん、
きっと掃除とか洗濯とかいろんなことが。自信になっていくんですね。
そうですそうです。そう、
そうか。
だから面倒くさいことを人にやらせていくと、だんだんともう自分では何にもできないんだってなるんです。で、最終的にナッツの袋が開いていないだけで、なんじゃこれやと大事件、もうね、飛行機を引き返して20分遅らせてしまったわけです。なんでか、ナッツの袋が開いてないだけなんです。ナッツの袋が開いてない、ナッツを開ければいいじゃないですか。なんで私が開けないといけないのと、こうなるわけです。私は誰だと思ってるのと。私に開けさせるおつもりか。
副社長だ
よね。ね。でも、開ければいいじゃん。それだけのことでしょ。はい、はい。はい、開いた。ナッツが食べれた。そうだ、私は無力じゃないんだ。って、それだけのこと。それだけのこと。そう。
心を鍛えていくと、無力感が薄くなっていくと、
はい、どんな結果がやってきてもそれを前向きに受け取って、自分の種まきで未来を変えていけるんだと思えるわけです。自分が頑張ればなんとかなるさって思えるんです。
相手にばっかり変わってほしいと思っていたのが、
うん、
自分でどうにかすれば変えられるんじゃないかという、
そうそうそうそう、
気持ちのいい、はい、
そうそう。
あんまりしっくりきてないよ。
まあ、けどとそのあんな。
いいですか？大事なことは自分がこう思ってる。それをどんな手段であれ叶えたらいいわけですよ。それが自分に自信がつくっていうことなんです。ね？人が叶えてくれるのも方法だけど、ね、自分が動くのもまた一つの方法なんです。大事なことは自分がこうしたいって思っていることを叶えることなんです。ああ、自分は例えばね、靴が乱雑になっていて嫌だなって思ったら、私が思ったんだから靴を揃えたらいいんです。私が。
自分がね。
はい。
もうそうできなかった過去がたくさんあって。
そこじゃなくてですよ。その、本当に身近なことなんです。そう、身近な、例えばお茶を飲むっていうこの一つの行為を自分が思ってるんだから自分でやるんだと。お腹が空いていたならば自分で食べに行くとか、自分で用意するとか、だって自分がそれを望んでいるんだ、望んでいるんだから、望んでいる結果を手に入れるために動くんです。自分が。これが因果の道理を信じるってことなんです。因果の道理を信じるっていうことはですよ。ね。自分の種まきによって未来を生み出していくことができると信じるってことなんです。ね。でも、それは大きなことはできないんですよ。でも、ナッツの袋を開けることぐらいはできるじゃないですか。でもナッツ姫さんだったらね、ナッツの袋を開けることさえもできないと思っちゃったんです。
それは偉いからかい？
偉いからじゃなく、結局自分でやってこなかったからなんです。
そんなものぐらい開けれるしよ。
そんなことぐらいも人にやらせてきたんです。
だからできないの？
そう。
あの年も？
そう。
その人は無力感でたっぷりな人。
そうそう、無力感でたっぷり、ね、結局自分が何か思い通りにならないのは全部人のせいになるわけです。この人のせいで、この人のせいで、この人のせいで、この人のせいで思い通りにならないんだってなる。そうするとこの人たち全部支配しないと安心できなくなるんです。だってこの人たちが思い通りにならないことから起きるから。その最たるものが靴が並んでないっていうことで、自分の中で常識とするわけ。靴をちゃんと並べることぐらい常識だってなる。ナッツ姫だったらナッツの出し方のマニュアルがあるでしょっていうふうに、全部仕事っていうことにしちゃうわけ。自分やる靴を脱いだときは靴を並べるのが仕事なんだ、当たり前なんだってことにすれば、靴が並べてあって当然だってなるわけです。
そのぐらいやってくださいって。
そうそう、それぐらいやって当然でしょ。
分かんなくて偉くなったのも大変だね。
そうそうそうそう。で、偉くなるといわゆる人を動かせば動かすほど苦しみが多くなるわけ。つまり私たちは無力感を感じた時に苦しみが起きる。無力感っていうのは自分の思い通りにならないことが起きた時にすぐ無力になっちゃうわけ。ね、思い通り、例えばお茶が欲しい、あれポットの中にお茶がないね、あーってこうなる
すぐパニックを。
そうそう、あーなんでポットの中にお茶がないんだね、お母さんのせいですね。お茶を切らさないようにちゃんと入れておかなくちゃいけないのに。飲みたかったのに。なぜないんだ。
無力感と不安とはイコール。
そうそうそう、無力感、無力感。そうそうそう。不安が起きてくる。
が起きてくる。
そうそう。これがパニックの原因なんです。無力感が。それがお茶が入っていなかっただけで起きるわけ。あー、お茶が入っていない。
あら、自分でやらんかっただけでも無力感
か。だから自分の中でですよ、自分がやるっていう選択肢があれば無力じゃないわけ。
そうね、
あ、お茶がなかった、まあ、あ、お茶をじゃあ沸かすかっていうような感じでね。
そうだね、
そうそうそう。ところが自分で動くっていう発想が全くない人ですよ、
うん、
もう ね、お母さんがお茶を入れてない、お茶が入ってない、あー、もうこれで終わった、わー、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、どうしてお茶が入ってないの、
飲んだからね。
ね、お茶が結局お茶がないっていうことだけで無力感なの。あ、お茶がないならお茶を沸かせばいいって思ったら無力じゃない。ところがお茶がないイコール無力。最たるものがナッツの袋が開いてないイコール無力。もちろんですよ。だってね、分かりやすく言えばお茶が飲みたいと思ってる。だけどお茶はお母さんが沸かしてくれるものだと思ってる。そうするとお茶が沸いてない。はい、これでお茶が飲みたいという自分の気持ちを叶えることはできない。なんて無力なんだってこうなるわけです。
無情みた
いな。無情だと。
沸かせばいいって思えたら、
そうそうそうそうそう、
自分が動けばいい。
そうそうそうそう、自分がお茶を飲みたいと思っている。自分が思ってるんだから、まず自分が動いてあげることが先なんです。自分が動けばいいと思っていれば無力じゃない。あ、お茶ないな、じゃあお茶でも沸かすかってね、ガチャって感じで終わるわけです。あ、そう、みんなどうですか、お茶どうですか、どうですかってなると。ところが自分でやるっていう発想がない人は、お茶が飲みたい、お茶がない、無力だーってなるわ。ね、これよくあるのが男性でね、奥さんがいにね、ちょっと旅行とかに行くとね、あー、食事はどうすればいいんだーってこうなる。でも食事は奥さんがね、出してくれて当然だってなる。そうすると、お前ちょっとね、旅行行くときぐらい俺が食事を食べるものを用意しとけよってこうなる。責めるね。だけど、いや、食事ぐらいボンカレーでも温めればとか女性は呼ばうわけですよ。でも発想がないわけ、自分で動くっていうことです。
温めるのはどう
やって温める、これどういう風に温める
の。やっぱりね、そうなんだ、普段
話になるとね、後ろに作り方書いてあるよ言って、そこを読むっていう習慣もない、ね、
そうそうそうそうそう。まあちょっと長くなりましたから少し休憩をしますね。